今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。
今日はシェリー・ミードさんの意図的なピアサポート、代替的アプローチ、これ非常に興味深い資料ですよね。
そうですね。従来の支援の考え方をこうぐっと揺さぶるような、
まさにその助ける助けられるっていう固定的な関係じゃなくて、もっと違う関わり方を探る。
はい、このディープダイブでは、その意図的なピアサポートが実際の現場、例えば既存の支援機関とか電話相談、あるいは危機的な状況でどういうふうに活かせるのか、あるいはまあどんな難しさがあるのか、
そのあたりを深掘りしていきたいですね。共に学ぶっていうキーワード、これがどういう意味を持つのか探っていきましょう。
ぜひ。
まず一番根本の考え方からなんですが、従来の専門家が中心のモデルと何が一番違うんでしょうか。
そうですね、一番大きいのは、問題を治療する対象として見るんじゃなくて、関係性の中で共に学び成長する機会として捉える点ですね。
なるほど、学びの機会。
だからそこでの主役は相互性なんです。
相互性。
はい、支援する側される側っていう役割を固定しない、お互いが経験から学んで影響を与え合う、そういう対等な関係を目指すんです。
対等ですか。でもどうしてと支援となると力関係って生まれがちじゃないですか。
まさにそこが重要で、そのパワー、力関係が常に存在することをまずちゃんと意識する。
ほう。
そしてそれを隠すんじゃなくて、むしろオープンに話し合うことを推奨してるんですね。
へえ、話し合う。
ここが従来の支援とはかなり違う点かもしれません。ある意味ラディカルですよね。
確かに。その相互性っていう理想を、じゃあ実際に例えば既存の支援機関とかでやろうとすると、これは難しそうですね。
そうなんです。資料にも具体的な例がいくつか出てきますよね。
細川さんの例とかありましたね。ピアスタッフとして自分の経験に基づいた視点を話したら、いや、あなたは問題を理解していないみたいに言われてしまうと。
そうそう、あれはまさに組織のまあヒエラルキーというか、既存の考え方とピアサポートの対等性っていう価値観がこうぶつかる典型例ですよね。あと長谷川さんが指摘していた、同僚がいつの間にか専門職っぽい言葉遣いとか考え方に染まっちゃうっていうのも、
ありましたね。
根っこは同じだと思うんです。組織のルールとか報告義務とか自己開示についての考え方とか、
はい、
そういうものがピアサポートが大事にする正直さとか対等性、あとは本人がいないところではその人の話をしないみたいな原則とどうしても衝突してしまう可能性がある。
なるほど。じゃあピアスタッフとしてはどうやって自分の視点を保てばいいんでしょう。
そこが常に課題になるわけです。どうやってピアとしての独自性を保ちながら同僚や組織と対話して理解を求めていくか。スーパービジョン、つまり指導を受ける場ですら、このピアサポートの価値観に基づいて行われるべきだと資料では言っていますね。
スーパービジョンまで徹底してるんですね。
関係性のあり方が全ての基本になるという考え方なので、
その相互性の原則は、今度は電話相談のような顔が見えない状況だとまた違った難しさがありそうですよね。相手はピアサポートなんて知らないかもしれないし。
おっしゃる通りです。だからまず最初に期待値を調整することが大事になるんですね。
期待値の調整。
はい、ここではアドバイスをしたり問題を解決したりするのが目的じゃなくて、一緒に考えていく、探求する場なんですよってまず伝える。
なるほど。最初に断るというか説明するんですね。
そうです。そうしないと相手は従来の相談のつもりでいますからね。資料にはかなりシビアな死にたいっていう電話の例も出てきます。
はい、
あれは相談を受ける側自身のこう感情的なボタン、地雷みたいなものを踏まれた時にどうするかとか。
うわー、それはきつそうですね。
でもここでもやっぱり正直さが鍵になるんです。今の言葉を聞いて、私はちょっと昔の専門家みたいな役割に戻りそうになりましたとか。
そこまで正直に言うんですか。
それでどうすればお互いにとって建設的な対話に戻れるか、一緒に考えませんかと提案する、そういうアプローチですね。あくまで相互性を保とうとする。
いやー、それは勇気がいりますね。そして個人的に今回一番おおっと思ったのが、クライシス、危機の捉え方なんです。
クライシスの部分ですね。
はい、乗り越えるべき問題じゃなくて、パターン化した反応を変える学びの機会だと。
そうなんです。そこすごく重要な視点の転換ですよね。
そのためのクライシスハウスでの実践 インタビューっていう手法、これは面白いなと思いました。
あれは画期的だと思います。特にインタビューという言葉、これは単なる情報収集、インテークじゃないんですね。
インタビュー、魔の視点みたいな。
そうです、お互いの視点を交換する、そういうプロセスなんです。しかもそれを危機が起きる前の比較的落ち着いている時にやる。
事前にですか？
ええ、あなたがどういう時に危機に陥りやすいか、そのパターンは何か、その時どんなサポートがあったら助かるか、逆にどんな対応をされるとこう引き金になってしまうか。
なるほど、自分のトリガーとかも共有するんですね。
そういうことを事前にお互いに正直に話し合ってプランを立てておくんです。
へえ。
そうすることでいざ本当に危機が訪れた時にも、一方的に助けるじゃなくて、事前に話し合ったプランに基づいて相互性を保った関わり方がしやすくなると。
なるほど、危機をなんていうか成長の機会に変えるための共同作業みたいな感じですね。
まさにそういう捉え方ですね。
今回のディープダイブで、この意図的なピアサポートっていうのは、単に経験を語り合うだけじゃなくて、もっと深い関係性とかパワーとか学びそのものに対するこう意識的なガンマなしと、それを実践するための努力、場合によっては勇気が必要なんだなということが見えてきました。
本当にそうですね。これは既存の支援のあり方に対するある種の挑戦状とも言えるかもしれません。もっと人間的な血の通ったつながりの中で、回復とか成長とかを見つめ直そうよという。さて、最後にこれを聞いているあなた自身にもちょっと考えてみてほしいんです。
はい。
あなたが誰かを支えるとき、あるいは逆に誰かに支えられるとき、どうすればその関係性を単なる役割分担じゃなくて、お互いにとって豊かな学びの機会に変えていけるでしょうか。
深い問いですね。
そのヒントが今日の話の中に、あるいはシェリー・ミードさんの資料の中にたくさん詰まっているんじゃないかなと思います。
そうですね。ぜひ皆さんも考えてみてください。今回のディープダイブはここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。